アンニョンカズアセヨ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。今回もですね、前回にやったマトリックスに続きまして、鳥頭のまずリクさんです。
どうもリクです。ウサギが怖いです。
はい、ウサギが怖いリクさん、もう
はい、
ずっ
しばら
と
くウ
ね、
サギ推しですね。これどうしたらいいんでしょ
もうピーター・ラビット中毒に
中毒
なって
に陥りましたね。
で、
全
もう一
く
人、
ね、ニコチン中毒になる浮き目には合ってないんですけど。
で、中毒から脱しようともがいてるスパスパさんです。
30センチは伊達じゃない、ダークディグラです。
ダークディグラ。
ダークディグラ。ダークディグラっていう名前からしてぶっ飛びましたからね、
いいですよね、ダークディグラ。
お願いします。はい、ダークディグラ。
はい、と、
うん、
いうことで、まあ、今回は、まあ、ファントムスレッドが公開中の、
はい、
ね、PTA ことポール・トーマス・アンダーソンの、これは何年の映画だ、
97年、
うん、
のアメリカ映画で、はい、ブギーナイツについてやりましょうと。
はい、やんややんや、やんややんや、やんややんや。
で、うん、これはとにかくスパスパさんの心の映画だと。
そうですね、大好きですね、うん、この映画は女子とかには絶対におすすめしてはいけない映画ですんで気をつけてください、
うん、そうですね、
うん、
あとあれですね、
僕らだと、うん、キャッキャキャッキャできる映画なので、うん、はい、
家族とは見るなよと。
見れないやつです ね、
そうですね、ファミリーでは無理ですね、
うん、うん、
ファミリーの映画なんですけどね。
そうですね。
まあ、そうなんですよね。ということで、まあ、まあ、どんな作品かというと、じゃあ、これはちょっと、
ね、
あらすじ簡単に申し上げましょうか。
はい、
うん、はい、1970年代末から1980年代にかけて、ポルノ業界の光と影にスポットライトを当てた作品。
うん、
で、ということでですね、ナイトクラブでアルバイトをしていたエディは、まあ、これが、マーク・ウォールバーグですね、
うん、
ある日ポルノ映画の監督であるジャックにその巨根を見込まれてスカウトされる、
うん、
ポルノ業界に飛び込んだエディはダーク・ディグラーという名前を与えられ、出演作品はヒット、ポルノ映画の賞も受賞するなどしてスターダムにのし上がっていく。名声を手にし贅沢な生活を楽しむエディだが、次第にコカインやメタンフェタミンといった麻薬に手を出すようになり、やがて時代の波で彼らにも暗雲が立ち込め始めるという話ですね。
うんうん、まあ、ポルノ業界の話ですよね。そこからしてぶっ飛んでるっていうのはあるんですけどね。
当時はね、フィルムで撮ってたわけですよね。
うん、
だからこう映画館で見るもんだったわけですよね。
うんうん、まだビデオとかが普及する前ですね。うん、
うん、しかもこのダークディグラーはポルノ、ね、女優がね、今考えるとあんまり、まあ、一部有名な男優もいますけど、
うん、
チョコレートの回ですか、
懐かしい
加藤鷹とかね、我々の時代は名を馳せた方がいますけど、世代ですよね、
うん、
それとまあ言うてみたら一緒ですよね、
うんうん、そういうことですね、うん、
ただこれは何ですかね、ドラマ仕立てのポルノ映画なんですかね、
うん、
日活ロマンポルノみたいなもんですかね、
うん、劇中でもありましたけど、まあその、うん、まあメインはテックスシーンであって、ドラマシーンはもうどうでもよかったと、うん、もう抜きに来て抜いたらもう帰っちゃうっていうのを、うん、その、バード・レイノーズ演ずるところの監督が、うん、もうそのストーリーの部分もきっちり作ってみてもらえるものを作りたいっていうところから、
ええんよ、このバート・レイノルズの監督が、
うんうん、ですね、うん、
ええんよ、
うん、
でも不思議に思ったのは、劇場で抜いてってどこで抜くんだろうと思ったんですけど、
うん、
座りながら普通にあれですか、
まあそういう映画館では、うん、
でこっち、なんでしょうね、まあね、昔ありましたからね、
うん、
とこう街を歩いてたらそういう映画館があって、うん、
映画館、
そどこにおじいちゃんとかおっちゃんとかが入っていくのが、
うん、あ、はあ、はあ、未だにありますよ、こちらでも、
うん、ありますよね、
あります、あります、
こっちもありますよ、やっぱり
誰が行くのやろうと思いながら、うんうん、あんまり出入りしてるとか見たことない、
フィルムで撮ったそういうエロの生々しさの映像っていうのが好きっていう人は当然 いはるんやろ
な。いはるんでしょうね。
思うんで、うんうん、そうそう。タイトルがすごいじゃないですか、あの手は。うん、こっちでいうところのこうか、うん、難しい漢字がいっぱい並んでるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
ねえ。
団地妻、なんちゃらなんちゃら
かんちゃらみたいな。うん。もう全部タイトル詳しく言うと、渡良寺が通報されてしまうかもしれない。よう言わないですけど。
けしからんって。
けしからんみたいな。けしからん中の人たちが嗅ぎつける可能性がありますからね。そうですね、
ちなみに多分今 AV 業界でそこを担ってるのはアタッカーズだと思ってるんですけど。
ああ、そうか、そういう見方ができるかな。なるほどな、
うん、は
ドラマ仕立ての AV っていう。
そうやな。
でまあこのねブギーナイツは、
うん、
まあ結構こう時代何年これ20年ぐらいの間をずっと描いてくるんですかね。
70年代末から80年代ですもんね。ね、だから、
うん、まあ、ざっくり10年間ぐらいの間
です、ね。あ、10年ぐらいですか。
うん、
あ、まだ若いもんね。なんやかんや言うて、ダークディグラーさんの最後の方は。
うん、
ただ、まあ、もともとデビューが17歳というとんでもない設定やったからな。
最初のね、まだダークディグラーじゃなくて、エディで出てくる、ね、マーク・ウォールバーグの、カツラが若干おかしかったですけどね。全然似合ってなかったです。
これはわざとやってるんかなと思いながら僕、見ました。いや、実はもう本当新鮮なんですよ。一昨日ぐらいに見たとこなんで、これ。
あ、うんうんうん、
は今回の収録に合わせて見て、はい、見たんで、
うん、
で、ああ、なるほど、面白かったと思って
。まあ、とにかくこの映画自体、出てる人たちが、うん、この後どんどん売れていくんですよね。
そう
です
ね。
ただ、マーク・ウォールバーグ自体が、これがブレイクするきっかけになった映画でもあると。
あ、そうね。
まあ、その前にね、あれ何でしたっけ、ニューキッズ・オン・ザ・ブロックの前身のアイドルグループみたいな一員だったんですよね。うん、
マーキー・マーク&ファンキーバンチ、
うん、
これ昨日聞きましたよ、グッドバイブレーションズっていうヒット曲。あれみたい、C プラス C ミュージ C and C ミュージックファクトリー、
懐かしいな
みたいな、あんな、うん、あんなノリです。
わかんないっていう人は最初の方の TRF と思っといていいです。
なるほど。
エビバディダンスナウなら、
うん、そうです。エビバディダンスナウですよ。
まあ、それまでね、アイドル上がりの俳優っていう位置づけだったのが、これで一気に長売れて、まあ、いろんな作品に出てるし、まあ、その他の脇ですよね。ジョン・C・ライリーであったり、ウィリアム・H・メイシーであったり。
ジュリアン・ムーア。
あ、そうですね、ジュリアン・ムーア。
僕は、いわゆる、ポロノ業界を、描いた映画だっていう予備知識しかなかったんですよ。
うんうん。
で、そういや、マーク・ウォールバーグがどうのこうのっていうのはぼんやり記憶にあったんで、はい、ほんな主演がそうか、マーク・ウォールバーグかって見出して始めたときに、
はい、
ジュリアン・ムーアが出てきたときに、私、ジュリアン・ムーア結構好きな女優さんだったんで、これってジュリアン・ムーアやんな。これってジュリアン・ムーアやんなって、3回ぐらい自分の心いい気がして、
なんかすごいいいお母さん役、まあキングスマン2を除くみたいな感じじゃないですか。どっちかっつうと、
そうですよね。
こんなね
っていう感じです
ね。そうですよね。
いやー、だから最近気がついたんですよね。ジュラシックパークロストワールドがジュリアン・ムーアやったとか、
テレビでちょうどやってましたね。
やってて、前でうっかり見て、そうなんですよ、ジュリアン・ムーアなんですよ。
うん、
でもうな、だから、僕がこのジュリアン・ムーアを意識して見たんって、ハンニバルなんですよ。で、ジョディ・フォスターがもともと好きやったんですよ、うん。で、今もジョディすごく好きなんですけど、っていうのは、ジュリアン・ムーアを気になりだしたのは、やっぱり、クラリス役をやるっていうことになった、その羊たちの沈黙のジョディの後を受けて、ハンニバルで、クラリスをやるっていうことになった時に、あ、確かに雰囲気似てる人やわと思って、
うんうん、
見てたところがあって、あって、この人も素敵な人やなっていうのから、ジュリアン・ムーアは結構嫌いじゃないなっていう女優さんやったのか、うん、ポルノ、もしかしてジュリアン・ムーア、あ、 なんと小ぶりなおっぱいって思った僕の最初の衝撃でした。
ああ見た時
シアムは脱いでたんやここで。
あでも僕もあれ脱いでた、でも脱いでた映画見てて、他のジュリアン・ムーアの、あの、ブラインドネスっていう映画に出てて、で、木村佳乃も出てるんですよ。で、なんか内容は一応忘れさせたんですけど、なんか世界中の人が突然目が見えなくなるみたいな映画だったんだけど、で、そしたら一緒に見に行った友達が、木村佳乃の、あの、ジュリアン、なんかシャワーシーンがあるんですよ。で、確かジュリアン・ムーアも脱いでて、でも友達が、あの、木村佳乃の乳首がブラインドネスだったって言って
た。うまいこと言われてもね。
うん、なんか良かったっすね。エロかったっすね。ジュリアン・ムーアが。
エロいっすよね。
うん、あの目が、ね、あの目が、最初から狙ってるじゃないですか、もう。
うん、
マーク・オールバーグを。うん、
ロックオンされてましたね。
うん、あれですね、うん。ロストワールドも97年で、ブギーナイトも97年ですね。
へぇ、
ある種真逆の作品に出たんやね。
真逆ですね。
うん、なんかその流れから考えると、この人はどっちか言うとこのブギーナイツの方向に走っていったかなっていう感じがしなくもない、
うんうん、
は。
あとはね、あのマーベルヒーローの、ね、
あドンチードル、
ドンチードル、
そうか、
まだ売れてない時ですよね、
オーマシン
ではね、うん、
であとは
ホテルルワンダの前ですもんね。
あホテルルワンダ出てたんだ、そっか、
そうですね、ドンチードル。
あとはフィリップ・シウマー・
シウマー・ホフマン。
ああね。
おかまちゃんと。
ああ、いや、いい役でしたね。
いい役でした。いい
役でした。切ない役でしたもんね。
素晴らしいポジション立ってやってはるなと思って見てたんで。いやー、うん、だから、あ、この人知ってる、この人知ってるっていう人がどんどん出て
くる。そうなんですよ。どんどん出てくるんですよね。
で、群像劇だよ、これって思って。
意外なところでは、あれですね、偽の、言ったらフリスクですよ。フリスクを売りに行こうとして、買い取ってもらう、パンツ一丁の男は、あれですよね、スパイダーマン2の、ドクター・オクトパスだったかな、の人ですね。
へぇー。
うん。多分、その、スパイダーマンの時は僕は、あれ、なんで後ろで、中国人の容姿はいないんだと思いながら見てましたけど。
あのシーンわけわかんなかった
っすね。よかったっすね。あれ、あのシーン。なんか
やたらバンバン音がして、あれ役者、あれ役者本当にあれ、現場でやってたんですか、ね、ちゃんと驚いてますもんね。うん、
しつこかったよね、あれ。
しつこかったでしょ。で、あれですごいね、緊迫感が半端ないですよね。
変な緊張感と変な笑いが込み上げてくる、うんうん、
まあまあ、まあ、見てない人に説明すると、落ちぶれた、ね、ダークディグラーと、あと、あれ、フィリップ・シーモア・ホフもいましたっけ、あのシーンって。
いや、あそこはいないですね。ジョーシー・ライリーと、
あ、そうだ、ジョーシー・ライリーと、
ライリーと、あと、うん、なんか、その、悪仲間みたいな。
悪仲間、ええ、ひげの人、ね。
ひげのやつ。
ひげの人。うん、一瞬、この人、トレインスポッティング出てきそうってめっちゃ思いながら。
あ、出てきそう、確かに。あの3人でもう、とにかくコカインが欲しいと。うん、でも、金がないから、
うん、
この、その、荒くれ者のやつの知人のところに行って、片栗粉かなんかで作ったコカインを売りつけて、うん、重曹です。
重曹です。
ね、
で、売りつけて早、とっとと帰ろうぜっていう作戦で行ったら、なんか、とりあえず中に案内されて、うん、なんか、スムーズに売れちゃったんですよね。
ね、スムーズに。
で、早く帰りゃいいのになんとなく帰れない雰囲気で、で、爆竹がバンバンバンバンずっと鳴ってるんですよ。意味が分かんないですよ、見てると。
ヒゲのおっさんが拳銃取り出したりするのね、裸でガウンでグリーフ履いてるおっさんがね、そういうところでパコチクがバーン。
で、後ろではその重曹の入った袋を破って、ボディーガードのでっかい黒人が調べようとしてるんですよ。もう早く帰んなきゃいけないのに。
なんだ、もうちょっといろよみたいな。
で、曲を聴いてけよ。俺のベストミックス聞いてけよって。
俺のベストミックスほどね、人にとってはどうでもいいものはないからね。俺のプレイリストすごいだろうっていうのと一緒ですよ。
あのアルバムの良くないところは自分で曲を選べねえとこだとか言って
あそこが最高なんですよね。あのわけわからんじゃないですか。
わけわからんですけど、あの爆竹の音がいつなるか見てるこっちも分かれへんって、うん、マーク・ウォルバーグとかはほんまにビクってしてるからこれすごいなと思って、演技じゃねえな、
演技じゃないっぽいっす。
だんだん画面が本当にこう獣に巻かれ始めてるから、これほんまに爆竹鳴らしてるな現場で。
なんか町山さんの、なんか解説で聞きましたけど、うん、あのポール・トーマス・アンダーソン自身のお父さんが声優業かなんかされてて、うん、テレビとかも出てたらしいんですけど、映画解説みたいなのもしてたらしいんですよ。でそれもなんかそのゲテモノ映画ばっかり紹介するような番組で、うん、でそれを紹介するときにこう爆竹に火をつけてこう投げながら、うん、解説するっていうわけわからんスタイルだったらしいんですよ。そこから来てるらしいですね、どうも。
そう
なの。音歪むと歪むんやね、
こっち。歪むみたいですね。
いやー、だからこの爆竹のところは、すごくそれまでの、うん、映画のテンポっていうのが凄まじく速くなったから、おーって。このなんかまったりして爆竹鳴るシーンは何の意味があってやってんねやここってだから2時間半ぐらいあるんよね、
はい、う
ん、でそのポルノ業界に関わってる人らの凋落を眺める映画なのよね、
うん、
この
映画って、うんうん、
本来これスパスパさんが解説していった方がいいのかなと今思いながら言ってるんですけど、
途中で諦めてミュージシャン目指すんですけど、
そこの場所どこ、あれ金欲しいからミュージシャンになったんですか、あれ
ひどかった。
You got the touch
めっちゃ下手なんよね。
あとね、下手くそ度合いがもう最高なんですよね、うん、だから
ミキサーのやつの表情がピクリとも動かないじゃないですか、うん、あれ
だからテッドのね、テッドで あの下手くそなオクトパシー歌うじゃないですか、うん、でも元はここにあるんやと思いながら、うん、
僕つながりましたね、若いといい全部、まあもともとね、あのマーク・ボルバーグは曰くがある人だけど若い頃、うん、だからまあ、うん、ガチでよう分かって演技してんやろうなってテッドで思ってたけど、歌のところはここにつながるのかって思った時に
しかも元ミュージシャンにやらせてますからね、
うん、そうひどいよね、うん、
だからあのあれですよね、スマップのリーダーにオンチな役やらせるみたいなもんですよ。
ああ、まあ、砂の器でピアノ弾いてましたけどね。
あとは長回しがすごいっていうのが売りみたいですね。
素晴らしい、ね、
序盤の、まあ、序盤と終盤、
中盤
と終盤か、
うん、あの中盤のね、ウィリアム・H・メイシーが言ったらね、嫁が誰とでもどこででも寝る女っていうのがね、
ある種猪木ですよね、もう誰の挑戦でも受けるっていう
受けるっていう
あの長回し、
長回し
すっごい、でも切なくっていいと思った。
いや、すごかったですね。
見せないじゃないですか、
うん、
あの女房に何が起こってるのかって、
うんうん、
だからあんだけなんていうの、こうポルノシーンはバンバン出してるくせに人殺すシーンはこの映画見せないんだっていうところも一つ感心したのもあって、それでこっちの想像力をものすごくかきたてられてしまって、うわってもうたまらんやろなこの旦那と思ったら、あの行動に出ちゃうっていうところに、あの説得力がなんか自分の中で増してしまって、
なんか2回目であやるだろうなと思いました
よ、ね、切なかったそう僕は。
なんかあの2回目の青缶してる時もなんか、うん、怒ってるのになんかカメラマンがのそのそやってきて、明日の予定聞いてきて、
そう仕事と仕事あるんだから
ずっと腰振ってて、なんか男が、
うん、ちょ仕事あるから早くこっち来てみたいな感じで、みんなもう知ってるからみたいな感じでえ、なんか俺だけみたいな感じで、ちょっとくしゃって顔しながらこう、うん、仕事に戻っていく姿を見た時に、うんうん、やってられないやろうないろいろとほんならやっぱりやってられないっていう思いがあそこにつながったから、うんうん、あの長回しをするための なんていうのかな、振りがあったのか。
そうですね。
うわって。あの後って描かないじゃないですか。
描かない。
時代が飛ぶじゃない
ですか。ちょっと飛びますか、
ね。あそこです、80年代になるんですよ、ね。
うん。うん、
あの辺もうまいと思ったんですよ、
うん、うん。そうか、あのシーンが70年代最後の日の、
うん、
そ
う
ね、年明けの、ね、
まあだから70年代は黄金時代なんですよ ね、
そこからね、
うん、
いわゆるあの時にショックが起こったんでしょうね。
そうそうそうそう、そういうことです。
ベヒリットがない
ガッツのね、ゴールデンエイジが終わったみたい
な、うん、ね、感じです、
うんうん。
だからあの後突然凋落してこうみんなで訳すっててね、
うん、
もうあの切なかったっすよ。車で拾われていって見せてくれよのところで、あの20ドルって言ったところの20ドルがもう昔は10ドルやったところを20ドルにしたっていうところに、
うん、あ、そういうこと、
切ないって思って、
切ないですね。
いや、うん、なのに立たないっていう、
そう、
あ、
そしてボコられる、
そうね、うん、なり蹴ったりやんけって
、まあ凋落場合ね。あとごめんなさい、順番前後するんですけど、その序盤でその初めてそういうポルノシーンを撮るっていうところで、そのダークディグラーのダークディグラーですよが、うん、どれだけ巨大かっていうのを表現するのに、うん、こうカメラマンがファインダーを覗いてると、
あれ上手かったですね。で、
あまりに巨大なダークディグラーを見てファインダーから目を外して直に見ると、
ね、そしてまたそういうことなんですね。
そうっすよ、あれ
またファインダーに戻すっていう表現が、
うんうん、
すげえなと、
すごい上手いよね。
二度見みたいな感じ、
うん、そう、二度見みたいな、
ガン見しといてもう一回ファインダー越しに見た、
うん、
あれはうまいな
って。うまいですね。
で、
周りで、
うん、
うん、見てる連中もこう体を斜めにしながら覗き込んでるんで、
あの辺はコントなんだよね。きれいにコントやってんだよね。
だからでもでかいでかいって言ってて、でもこれどうやって見せんのかなって思ってたらっていう、
ね、そうだね。
うん、
まあでもそのでかいでかいで女の人がキャキャ喜んでたわけじゃない、
うん、
ジュリアン・ムーア演じるところのアンバーちゃんと、
うん、
ローラーガール、
ローラーガール、
ローラーガールちゃんが、
ローラーガール可愛かったっすね。
可愛かったっすね。バカなんだけど可愛かったっすね。
可愛かったっすね。
ローラースケートをずっとつけてる人ってバカなんだな、バカに見えるんだなってぼんやり思って、
う
んうんうん、
そうです
ね。彼女の中のアイデンティティがローラースケートになったんだな
っていう、
すごくね、そこのおっぱいじゃないんだと思いながら、
うん、
これヘザー・グラハムで驚いたんですけど、
ツインピークスで有名な人なんですか。
そうですね、あと吹き替えが三石琴乃ちゃんやったっていうか、
あ、
美里さんがみたいな風
に、あ、そうなんですか。
そうです、
今
で言うとこの、あの伸びたって言ってる人ですよ。あんたの方が怒られないといけないじゃないかみたいな、伸びたに反感を買うようなあの役機会ですよ。あと、もう僕たまらなかったのが、あの映画のオープニングのダークディグラー、
ネオサインみたいな、
ネオとかの、あの、あそこの映画のオープニングのバン、ダークディグラーってるところの安っぽさ、
あの絶妙にダサいんですよ、ね、
ダサい、
銃がパンパンパンパンパン
パンパンパン、ダークディグラーダサい。
あのね、007のパチモンみたいな、
うん、それでこう編集してるやつと、あのバート・レイノルズ監督が泣くじゃないですか、
うんうん、最高傑作ができた
、
これ
で、これでって
ガチで言うてこの人たち最初なんか冗談で言うてんのかな、なんかあったのかなとかいろいろ思ってたけど、ガチで言うてるなっていうことで、
間違いなく DVD だったらスキップされますよね。
だからあそこであの映像で最高傑作ができた、映画史に残る、ポルノ映画史に残るって言って泣いてるわけですよ、うんうん、泣いてる人らがかわいそうにローラーガールちゃん連れて車でビデオの時代に撮って、途端にリムジンに乗せて、いわゆる企画もの AV を撮らないという、
うんうんうん、
ハメになってるっていうことを、それを 対して一番腹立ててるのは誰かっていうことが分かった時の切なさ、うんう
んうんね、今までの単なる天然のバカおバカちゃんかと思ってたら
バカちゃんと思ってたローラーガールちゃんがですね、ねえあそこでガッと自分をむき出しにしてくるところといい、うん、心の叫びが2つあそこで畳みかけてくる同時刻にあのマーク・ウォルバーグの側ダーク・ディグラーを、
ね、ダーク・ディグラーが
立たないだとみたいな感じで俺も言いましたからね
切ないですねあそこは
切ない、
うん
切ないね、あ切ない
切ない、
あでちょっとですね、ちょっと勉強してきましたんで、
はいはい、
ちょっと発表していいですか。
はい、
なんか、ユリイカで、あの、ポール・トーマス・アンダーソン特集があったんですよ。
はいはいはい。
そこにブギー・ナイツの記事が載ってて、
うん、
なんか、大和田敏之さんっていう人が、このサントラから読み解くみたいなのをしてて、これ、ブギー・ナイツの最初は、要はディスコ、
うん
ディスコトラックなんですよね、
うん、
70年代の
70年代、うん、
でそこで、まあ、一曲一曲すごく物語と意味が関連性があったりするんですけど、
うんうん
まあ、大きくまず言うと、
うん
この映画はポルノ業界の衰退を描いてるだけど実はディスコ業界の衰退も描いてると、
うんいやうん、なるほどね
ディスコ業界というかディスコ文化でまずゲイとかゲイとこうなんていうんですかね黒人ですか、まあ、ゲイ文化がやっぱディスコ文化っていうのは支えてたと、
うんうん、
だけどあのフィリップ・シオモア・ホフマンがあんなことになっちゃってどんどんあのキャラはこう衰退していくっていうところとあと終盤になって80年代に入ってからはロックが出てくるんですよね、
そうね、
うんうん、
あのその俺のミックステープ聴かせてやるって言ってたやつもロックを聴いてたじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、でちょっとこう、そういう文化がなくなっていくのとあとあのカントリーの服を着てたあいつドンチーゴ、
ドンチーゴ、
あれ
黒人のくせにカントリーが好きだ
ね、そうね、カントリーが好きな上に重低音は必要なのかってそこ僕が冷静に見てたっていう、
ハイファイ言ってました、
ね、ハイファイハイファイだけで笑わせる映画ってあるんやなめっちゃ重さな
であれもこうカントリーっていうのは実は70年代から80年代初頭にかけて人気が高まってったらしいんですよ、
おー
でそこでアーバンカウボーイっていう映画が流行ってその作品で主役を務めてたのが3年前にディスコ映画サタデーナイトフィーバーで一世を風靡したジョン・トラボルタだったらしいですよ、
出たよ、あトラボルタね、
うん
うん、
あ
だからこうちょっとこのディスコ文化の衰退も一緒に描いてるんじゃないかとこの人は解説してましたね、
サタデーナイトフィーバーってやっぱり大きかったんかなって、この映画でも冒頭でそのやっぱりあれ間違いなくディスコ文化の、
うん、
こう映像になってたから、いやだからやっぱあの時代のサタデーナイトフィーバーって伊達じゃなかったんやろな映画としてって、僕はなんかねジョン・トラボルタがあんまりかっこいいと思わないんで、
うんうん、
ピンとこない映画の一つなんですよ、
うん、
あのいいって言われてもうんで、だからタランティーノとかめっちゃ好きなんやろうなっていうのは分かるんですけど、
うんうん
うん、なんかでもなって思ってるところがあって、今回だからレディープレイヤー1でもスピルバーグが最初の方にあのサタデーナイトフィーバーっぽいことをやってたけど、
あしてましたね、うん
うん、あれですね、あのね、うん、でもそうか、文化の象徴があれなんだな、
うん、そうなんでしょうね、
うん、
なるほどな、
うん、
そうかそう
で、スパスパさんはこの映画の一番こう好きなところというか心の映画まで上り詰めた部分
は、うん、あのね、あの僕ラストなんですよ、やっぱりラストの、うん、あの鏡の前で自分を奮い立たせるシーンなんですけど、
うん、
あのダークディグラーそのものが出すじゃないですか。
出しますね。
うん。うん、でかと思ったんですけど、あれは偽物らしいですね。
らしいですね。
本人のダークディグラーではない、
うんうん。
でもあれを見た人が、本当にマーク・ウォールバーグはあんなにでかいんだっていうふうに言われて、 あの後いろいろ大変やったみたいな、うん、
ああなんだダークディグラじゃないじゃないって言われちゃうハメ、うん、になったよねマーク・ウォルバー、うん、かわいそうに
そうなんか自宅にあるらしいですねその作り物のダークディグラが
あ, あれですね
自分のね
うん、横のクマちゃんが俺の方がダークディグラーだなとか言いそうね。
言いそうですね。うん、やっぱりね、もう、僕、あれは、ブギーナイツは青春ムービーだと思ってるんですよ。
いや、うん、
うん。で、やっぱりその、主人公であるダークディグラーが、まあ、成長して、まあ、いろんな、ね、落ちぶれもし、で、ここでカムバックだっていうところで、自分を奮い立たせるあのラストシーンですよ、うんうん、あそこはもう僕は涙なしには見られなかったですけどね、うんうん、でやっぱりその、 監督との関係性、
ね、
やっぱり父と息子なんですよね
ですよね、
うんうんうん、で最後やっぱりまあ、キリスト教でいう放蕩息子の帰還ですよね
ですよねあれ
うん、
うんそうそうそうそうそう、そう
帰ってきて、うん、でそれでやっぱりバトレイノーズが受け入れるじゃないですか、
うん
うん、実の息子ではないですけれども、はいうんうん、そこでこうもう一回やってみるかっていうことでカムバック の, 鏡の前の奮い立たせるね、
うん、
あそこは本当にもう大好きですね、うんうん、だからベロンと出すから笑ってしまいそうなんですけど、この映画の魅力としてはそのここは笑うとこなの感動するとこなのっていうアンバランスなところがすごく僕的にはたまらないんですけどね
絶妙ですね
絶妙な
絶妙ですねわかりますわかります
うん、まあ、そんなとこですね
うんだからすごいなんていうのかな一線超えるとバカ映画にもなってしまうし
うん
だからこの内容で感動させる方に持っていったっていうのが、
うん
うん、僕はだからねやっぱりバート・レイノルズがそのもう全部失ったダーク・ディグラーを、
うんうん、
いわゆるあそこでダーク・ディグラーじゃなくてエディに戻るんよね一回、うん、転落しきって、うんうん、エディに戻って車を泣きながら押してあのボロボロになってる車、
うんうん、あのバカみたいなスーパーカー
なんかボンネット閉まんなくなってました
ねボンネットどっかにぶつけてんのよねあれねへこんでたし、うん、ぐっちゃぐちゃなってるよ前の方っていうことがもう逃げる時に分かるっていう、
うん、
ほんでぐちゃぐちゃになってもうあれがもうそれでもあの車だけは手放さなかったというところに彼の何かがあるんやなと、
う
ん、
そうです
よ、ね、あの車っていうのがアイデンティティだった時代なんだよなっていうのも改めて思って、うん、あれを泣きながらもうガソリンガス欠で止まるじゃないですか、
うんうん、
あそこで精神的にもガス欠起こすんよね
起こす
彼は、うん、で車を押しながら行った時にふと空を見上げて助けてくれって言いに行くのがバート・レイノズのところっていうところ で,、うん、でバート・レイノズが振り返って突き放すでもなくただただ抱きしめてあげて、
うん、
ギュッと抱擁してあげた時にほろりとくるんですよなんか、
ね、
ほんで次場面がこうコロッと変わったらあどうも映画をやっぱり撮ることになんねやなと思った時に、うん、ジュリアム鏡の前のジュリアムはに君はやっぱりセクシーだよってバート・レイノズが言った時にほろほろってきたんですほろほろってきて最後にマーク・ウォルバーグが俺はダーク・ティクラーだって言って立ち上がった時に、うん、これはどう思ったらええオチなんや確かに思った
いやね、アンバランスさが最高なんですよ。
最高
ね、
だからああいうオチがやっぱり僕だからポール・トーマス・アンダーソン映画は2作目だったんで、
うんうん、
ファントム・スレッドの後にこれ見たから、
うん、
ただやろうってしてはることはあんまりこの人変わってないのかなっていうのはやっぱり、うん、変に思ったところがあるんで、
うんただすごく父親に対してコンプレックスがある人だとは思うんです。まあ、その今回に関してはバート・レイノルズがそうであったし、うんうん、そのもうマグノリアに関しても完全に父親の話なんで、まあその辺コンプレックスがある人なんだろうなというのは読み解けるんですが。
だからあれですよね。デイ・ルイスがアカデミー賞取った映画、
うん、
山氏のやつ、あれも父親ですよね。
え、ジャウィルビーブラッドですか。
ジャウィル、うん、うん、そうそう、ジャウィルビーブラ
ッド。ああ、そうだったような気がする。
映画ですね。
うん。
もう最後にあれを、いつも怒られてるあれをボコボコボコボコにしたとこしか覚えてないんですけど。あの人、何でしたっけ。ボコられ俳優の。
俺たちのダノですか。
え、そうそうそうそう。
ダノです。
ダノ出てるんですか。見ないと。
うん、ポールダノがもうボコボコにされるっていう。
そうか。見ないといけないな。
うん。
いや、そっかそっか。
やっぱりあの一人一人のキャラがすごく立ってたっていうのはありますね。
うん。
キャラクターみんなこうやっぱりいろいろやっぱ悲しみよく抱えてるっていう。
あのドン・チードルが、あの、うん、散々カントリーダサいって言われて、で一回、うん、あれじゃないですか、カツラかぶってちょっと時流に乗ろうとするシーンあるじゃないですか。
ありましたね。パーティーあれで来てるのよね、
うん、あのしょんぼり座ってて一人で、
うん
うん、
その時にあのダーク・ディグラーにとお話楽しくしてたのに、あの、うん、いわゆるほったらかしにされちゃう女の子が気がついて彼のとこに行って、
うん、
あの奥さんになるじゃないですか。
そう
です
よ。
あの辺とかもね、なんかね、彼は真面目に頑張ろうとするじゃないですか、
うんうんうんうん、
自分のお店を持ちたいっていう、
持ちたい、うん、
そう、資金援助の銀行に金出してもらいに行くところの下りの切ないこと、う
ん
う
ん、切ないですね。
あそこってだから
融資はでき
そう、融資できませんって言われるところ、う
ん、なんでですか、
う
ん、そう、ポルノ業界にいるじゃないですかみたいな。
いや僕は役者なんだよ、
うん、
なめんな、僕は役者なんだっていう、
うん、
で資金に困ってたらね、ドーナツ屋であ
れすごいねあれ
あれね、うん、
あのドーナツ屋のシーンもどう、え、これえって思って
うん、
彼がいつ撃たれんねやろと思いながらハラハラしてて、
うん、
彼が撃たれたらどうしようって、赤ちゃんももうできてるのにと思ってたら、あんな展開になるなんて、なんでこいつ白いスーツ着てんのかなって理屈はあそこで分
か
った。
あ、そっかそっか、そう、ね、
なるほど。なるほど。血のりが綺麗で、どうやってこいつ逃げたんやろっていろいろ思いながら、もう複雑で。
しかもドーナツ屋の金庫に入ってる金でそんな店作れるんですか。
作れるかっけ。
そう、回転式にはできんやろっていう。
あそこは意外と暴力の連鎖のシーンなんよね。この映画の非常にそのポルノっていうある種の 性的なものっていうのがいかがわしいと思われる性的なもの以外の暴力、う
ん、
いかがわしきもの、
暴力的なもの、全部一箇所で起こってますけど、
そう、あそこの映像の撮り方とかはもう美しいな。いつこいつらすれ違うんやろ、出会っちゃうんじゃないのってハラハラしてたのに全く出会わず、うん、とりあえず誰かがボコられてるとか誰かが歌ってるっていうシーンだけで繋いでいくって、
うん、
でその銃であの金を持っていったあの後にあの例の爆竹のシーン待ってたっていうところで、もうどうしたらいいのいやー、正直僕最初の1時間って結構これねしんどかったん
で。ああ、そうかもしれないですね、
うん、
まあ後半からはもうちょっと、
あの、うん、スタジオに入ってマーク・ウォルバーが歌ってるところからなんか違うぞ、うん、なんか違う、うん、
あの2人でなんかギター、1人はギター弾いて、
うん、
あそこね、
うんね、あの、うん、曲作ってるシーンみたいな、あれよくあるミュージシャンが曲作ってるシーンっぽいんですけど、2人とも絶望的に才能がないっていう
ですよね。すごいね、レコーディング中もジョン・C・ライリーはノリノリなんですけどね、
ノリノリイエーイフーってしてる中、ミキシングやってるやつだけジーって動いてない、表情一つ動かさない、
音のバランスは悪くないって譲らなかった。
ベースの音をもっとい
やいや、
これでいいからみたいな感じに扱われる。ほんでそれで結局そのテープを取りに行ったらテープ渡してもらえなくて、契約の時間が30分なんだよ、わかるか わかるか。そのテープを世に出せば金が入るっていうしつこいぐらいやるじゃないですか。あの繰り返しのひそこさんもなんなんやろうと思ってたら全部があの爆竹のシーンのひそこさんにつながっていくんや。
つながっていく。
さらにしつこかったんやって。
ちょっとあそこの壊れ方、あの、アマデウスの終盤をちょっと連想しました。
させる。わかってんだよ。
かけかけ。そう、頭の中にあるんだよ。って。
もうちょっとしたらかけるから金だけを待ってくれっていうところと一緒ですな、うん、確かに、うん、いや先に金を払うのが、うん、金を払うのが先だってスタジオ側に言われて、うん、金払ったらテープやるから、だからその金ができるのはそのテープが手に入った時なんだ
でもあのスタジオの人すごく大人ですよね、
大人でし
た
ね、
うん、お前らその才能でって言わなかったですか、うん、
ちなみにあの、夕方タッチっていう歌は、ね、トランスフォーマー・ザ・ムービーの歌らしいですけどね。
あ、そうなんですか。
マジである歌らしいですわ。
その後、トランスフォーマー出てますやん。
そうそうそうそう。
ああ、そっかそっか。
マック・ウォルバー
グ。ねえ、その辺リンクしてるんですよね。するな。
この人の映画選び、ゾッとするな。
ゾッとしますね。
分かっててやってるな、じゃあ。ちょっと待って、いや、そうなんや。
そう。You got the power です
よ。お前パワーなくなってるわけ、股間の。股
間のパワーなくなっちゃった。
股間のパワーがないよ。
ねえ。そうから。いや、着てる服も絶妙にダサいんですよね。
ダサい
ん
ですね。
なんかあれは悪意が感じるっていうふうに言ってる人がいて、80年代のファッション。
いや、だから。
なんかあれちょっとグッドフェローズみたいなあの感じを受けましたね。俺あのこうなんかこう長い年月を一緒のメンバーでずっと過ごしてくるところを辿ってくっていう感じがちょっとそのなんかアメリカ映画ってよくこうたまに出てくるタイプのこういう同じ
影響を受けてるみたいですね、
うん、
グッドフェローズ、
うん
うん、みたいなことは言ってましたね、うん、
そうか、
まあ、あらゆるあの手の映画は影響を受けてるんでしょうけど、
うん、非常に僕はだからこれは疑似家族ものやったっていうことに最後のオチ含めて納得して、うんうん、だから今ねいろいろ話題日本で話題になってあの賛否二部に分かれている万引き家族に共通している映画だよってすごくね僕は思ったわけで、うん、今疑似家族がまた時代としていけるなりが流れになってるんちゃうの、だからこのタイミングでこの映画見れたって僕すごく大きかったっすわ、デッドプール2だよって言われるとブギーナイツだよって言われた方が万引き家族はあそうだよブギーナイツだわって思っちゃうわと思って、
そうですね、ブギーナッツイコール万引き家族だと
家族なんだと、
納得です、
万引き家族もねあの可愛いお尻がいくつか見れますから
、ね、なるほど、リリー・フランキーのダークディグラは見えないように撮ってましたけど、
撮ってましたね、そうですよ、
ややこしいです、
ややこしいですね、
ややこしい
リリー・フランキーの多分もうしなびてるんやろうけどね
あの最後のダークディグラぼかし入ってたんですけど僕のは、
うん、
あれみんなさんはどうですか、
いやいや僕見たのぼかし入ってましたよ、
うんうん、多分あれはあのモノ本音版は多分ないと思いますよ、作り物ですから、
うん
うん、
なんかいやあの向こうで見たらぼかしはないのかなと思ったんですけど、
ない
ん
ちゃいます、ないと思いますね、うん、だからなんかこう、うん、だからなんかまあ当時上映された時見た人とかはあそこでがっかりしたっていう
人も、なるほど、
だから作品的にがっかりせず映画としてあれはもうそこにやっぱり気がいっちゃうからがっかりしたっていう、
うん、
あれでも逆にあのそういう映画だからっていう説得力になっちゃったかなっていうのもあのぼかしをどう感じるかっていう、あのぼかしでコント集が強くなっちゃったなっていう、
うん、
最後に追っちゃったかなっていう、
うん、
難しいところやなと思いましたね、
うん、まあ、乗れる人乗れん人いると思います、
いるでしょう、ね、ただこれ、うん、映画好きな人は見といていいんじゃないのって、
あもう絶対見るべきだと思います、
そうですね、
うん、
まあ女性だって楽しめると思いますよ、
うん、
うんうん、だってあのダークディグラーの映画がシアターで上映されたとき真っ先にその映画に入ってた手つないでたカップルですよこの映画手つないでるカップルが走ってあの人を追い越して早く入らないとみたいなシーンがワンカットだけ入ってました、
ありましたね、うん、
カップルで見るんやこれ、うん、このパンパン言うてる映画って思うやんね。
隣で汚いおっさんが向いてるかもしれないですね。
だからあの何が衝撃だったかって、あの映画内映画に出てるマーク・ボルバーグしかり、うん、あのもうみんな下手じゃないですか、
うん、
演技が、
うん、
でも役者としてはこの人ら結構一流の演技してるから、
うんうん、
このやっぱり下手な演技ができる俳優さんはうまいんやなって思わせていってくれたところも気持ちよかったっすね、
うん、
あとあのあれですよね、あのララランドの監督と共通点があの自分より明らかに古い文化に憧れてて、うん、しかもそれの衰退を描くっていう、
あ
それはあるかもしれないな。
うんうんうん、
であとポール・トマス・アンダーソンってやたらフィルムにこだわってるらしくて、今でもフィルムで撮ってんのかな、なんか、であの映画内映画もちゃんと8mm フィルムから撮ってるらしいんですよ。
でしょうね、
うん、これルイ・ナイツを撮った時点で当時26か27ですよね。
うん、だから天才ですよ、ね。
だから、多分僕が見たのは多分2000年ぐらいでビデオで見たんですけど、うんうん、だから自分とね、そんなに歳が変わらないのに、こんなすごい映画を撮れるんだっていうので、びっくりしましたね。
うん、
だから全然、あれなんですよね、この人の世代じゃないんですよね、描いてることが。
うん、ですよね。
そうね、ほんまやね。
うんうん、だからそれなのにリアリティがあるっていうのが驚きみたいなのを見ましたね。
超オタクらしいですね、やっぱり。
でしょうね。
もうリサーチして、
うんうん、
本当に細かいところまで、ちゃんと意味があってやってると、意味がないところは全くないっていうことみたいですよね。う
ん
う
ん、ジョナサン・デミのお弟子さんって聞いて、うん、なんか、あはははは、と思って、
うんうん、
まあ、もうジョナサン・デミといえば、みんな羊たちの沈黙っていうやろうけども、うん、ジョナサン・デミの鬼畜度が高いのは、フィラデルフィアでトム・ハンクスを本当に半殺しに合わせてるところかな。
フィラデルフィアって何人なの？
ああ、なるほど。
デミですね。
うん、
だから、あの人のお弟子さんか、くどいわな、と思いながら、ファントムスレッドを見を繰り返って思って、で、このブギーナイツ見たと時のこのシーンのくどさってもう笑えてくるレベルやな、笑ってええとこやんなこれ
そういうとこ多いっすよね。
あとまあ僕の中でやっぱりあの向こうのなんていうんですか、ポルノ女優さんのぼんやりしたイメージをヘザー・グラハムが演じるローラーガールがあの、うん、リムジン乗ってる時のあの意味もなく顔をさ、うん、エロティックにしてるつもりなんでしょうね、あれ。私的には全然エロティックに見えないんですけど、うん、普通にしてた方がエロいのにと思いながら見てましたけど、うん、このポルノ女優さんってみんなああいう顔するよなって思って、いちいちって。あれなんやろなっていうのを改めてふと思い出したりね、
う
ん、そういうのなんか昔思ったことあるな、そういうことって、
うんうん。でもすごいですよね。あんなこと今の AV じゃ当たり前じゃないですか。街行く人を。
うん、
捕まえて、まあ、
マジックミラー号よねあれ。
そうそうそうそう、
ね、
だから今ってあの頃あれが最先端だったわけじゃないですか。
っていうことよね。
ね、
とんでも
ないもん作るぜ
言ってたからね。
ね、
うん、
なんかあれですね。どんどん進んじゃってみんな感覚麻痺してるけど。
うん。
うん、
まあでも本当バート・レイノルズの顔の映画でもありの。
うん
うん、ダークディグラーのダークディグラーの映画でありんのなんかなこれは、うん、
じゃあスパスパさんなんか言い残すことは、
はい、うん、まあとにかく見てない人は見てください、ね、もうそれだけです。もう映画好きな人だったら絶対面白いと思うはずなので、
うんうん、そうですね、はい、
ご覧ください。
ました。僕あの最初は寝転んで見てたんですよ、
うん、
寝転んで見てたのが、あの、真ん中辺から、座り出して、
うん、
最後の方は身乗り出して見てたからね、この映画。
うん、
身乗り出したのは爆竹のとこです。あれ、結構、今回のこの配信で、こんな爆竹がああのこうのって言って、何のこっちゃか思った人は見た方がいいと思います
ね。ですね。うん、
はい、意味わかんなかったですよね、うん、本当に。
たまげますからね。
たまげる、う
ん。あれ、ちなみに本当にあった事件を元にしてるんですよね。あの、ダークディグラーの元になった人が関わった本当の事件を元にしてるんですよね。
ああいうことをやらかしとったわけですね。う
ん、そこも実話なのね。じゃあ。うん、切ないな。
ちなみに、その元ネタの人は、最終的にエイズにかかって若死しちゃったらしいですね。
なるほどね、
うん、
だからね、その後の本当ダークティグラー自体がどうなったかは描かれないわけですけどね、
うんうん、
カムバックはしたけれども結局時代の波に乗れず、
うん、そうですね、
どうなったかは、なくなっちゃうかもっていうところは、うん
うん、
なんか想像に任せられてる部分ですけど切ないですね、うん
うん、そうですね。
ああでも本当ポール・トーマス・アンダーソンは僕にとってファントム・スレッドはふーんだったのがこのブギー・ナイツですげーってなったんで、
うん、
発見でしたよ。だからマグノリアは見ないといけないことになりましたね。
ぜひぜひ
私は、
うん、
そう思いました、うん、この人の映画はちょっと追いかけてみようって思いました、ね、うん、ブギー・ナイツで、うん
うんうん、じゃあまあそういうことで、今回はスパスパさんの心の映画の、ブギーナイツについてやってみました、
はい、一番映画好きが好む展開をやっぱ渡良瀬さんはきちんとするなというふうに僕は感心して、アマデウスの話ちゃうやんけって言われないですよね、この番組でやるときっと
これの多分、何週か前に鳥頭さんに僕とスパスパさんが出て、はい、アマデウスの話してますんで、
うん、そうですね、
してないんですけどね結局
いやしましたよ、しました、
まあ、そちらも、よろしくお願いしますと、
はい、
いうことで、
はい、お聞きください、
はいはい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、お疲れ様でした、
お疲れ様です、はい。